では、ルカによる福音書10章の25節から37節をお読みいたします。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい。と会います。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお交代になった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして、自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら、帰りがけに払います。さて、あなたはこの三人の中で、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言って、あなたも同じようにしなさい。以上であります。イエス様一行はエルサレムに向かって歩いています。一体どのくらいの人数がイエス様に従っているのか、明確な人数はわかりません。十章一節を見ますと、イエス様が自分で行くつもりであった町や村に、72人の弟子たちを2人1組で派遣していることが書かれています。ですからこの時、弟子たちは少なくとも72人以上いたことになります。それに加え、イエス様の伝道の拠点の場所であったガリラヤから何人かの婦人たちが一緒に同行しています。さらに、エルサレムに向かう途中から、イエス様に従ってきた人々もいたでしょうから、少なくとも 80人は超えていたと思われます。さて、派遣されていた72人の弟子たちが喜んで戻ってくると、敵のあらゆる力に打ち勝つイエス様の権威の素晴らしさについて口々に語っていきました。それを聞いたイエス様は聖霊によって喜びにあふれ、神を褒めたたえたのでした。そのような時、ある律法家が立ち上がったわけです。ある律法家、律法の専門家というのは、神の教えである律法を深く研究していた律法の専門家のことです。自分こそが神の御言葉について一番詳しいものであると自負していた人たちでありました。その律法家が立ち上がってイエス様を試そうとしたのです。何を試そうとしたのか。イエス様がこれまでガリアヤ地方で伝道し、多くの人々の病んでいた体と心を癒され、イエス様の評判がガリラヤ中に広まっていきました。そのような伝道の中、神から命じられたとされている決まり、すなわち律法を守ることが第一とされているのに、イエス様やその弟子たちは安息日にしてはいけないとされている麦の穂をつまんで食べ、決まりを破っている。律法を破るということはあるまじき行為である。そのようなイエス様が教えられている神の御言葉の知識が一体いかなるものであるのか明らかにしたい、その力量を測りたい、そのように律法の専門家は思ったからだと推察されるのです。そこで律法の専門家はイエス様にこのように質問します。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命というのは神によって与えられる命のことです。そこでイエス様はその律法家がどのように考えているか確認するわけです。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるのか。それに対して律法家はこう答えました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。聖書に精通している律法学者がこう答えたので、イエス様は正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られると答えられたのでありました。この一連のやりとりを聞くと、イエス様がこの律法家に正しい答えを導かれた、そのように受け取ることもできます。しかしこの形式的な答えは私たちキリスト者にとってはどうも腑に落ちない 大きな違和感をもたらすものになっています。それはどうしてなのか。それは永遠の命を受けることができるかどうかは私たちの側で決めるものではないからです。それはあくまでも神の恵みによるものです。ですから、あくまでも神がお決めになるのであって、私たちの行いによって決められるものではないからです。そのことを裏付けするように、ローマの信徒への手紙、3章20節では、このように書かれています。どうぞ、そのままで聞いてください。ローマの信徒への手紙、3章20節です。なぜなら、律法を実行することによっては、誰一人、神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。義というのは神様との正しい関係のことを言う言葉です。ですから、この律法学者が言ったことに対してイエス様が本当にそのようにできるものならばやってみなさい。とても言うかのような塩梅にも受け取れてしまえるのです。そこで律法の専門家は自分の答えが正しいと確信して、では私の隣人とは誰ですかとさらに聞くわけです。言葉尻を捉えるならば、律法の専門家にとっては自分にとって隣人である人と隣人でない人がいるということになります。つまり、愛する者と愛さない者がいるということになるわけです。当時、律法を頑なに守っている人は、同じイスラエルの民でユダヤ教を信じている人々を隣人とみなし、律法を守っていない者や外国人を敵視する者としてみなしていた風潮がありました。ですから、この律法の専門家は自分の理解のうちにある隣人を思い描いて、このような質問をイエス様にしたものと思われます。愛する者と愛するに値しないもの。この考え方に対してイエス様は30節から37節にわたってサマリア人を例に挙げた例え話をこの律法の専門家に語られていったわけです。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある資料によりますと、エルサレムからエリコに下る道は、交通路としては重要な道であり、その間の距離は約24キロメートル。しかも約1000メートルの下り坂となっており、その道はとても険しいものであったとされています。また途中は寂しい岩石地帯を通るので、何度も盗賊が出没するなど危険な道でもあったとされています。そのような道をある人が通ったところ、ご多分に漏れず、強盗の被害に遭ってしまったわけです。しかも、半殺しにされてしまい、身動きが取れない状況でした。そこで、 ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通って行ってしまったのです。向こう側を通って行ったということですから、わざわざ倒れている人を避けて行ったということになります。何らためらうわけでもなく、見て見ぬふりをして行ってしまったということです。彼らにとってみたら、そこでぐずぐずしていては自分も被害に遭うと思ったのかもしれません。手を差し伸べたらその後が面倒だと思ったのかもしれません。またあるいは祭司にとっては律法によれば死んだ人に触れると汚れたものとされてしまうので、生死を確かめるわけでもなく、そしらぬ姿勢を貫いたのかもしれません。とにかく彼らは関わるのを避けてしまい、あえて怪我をし倒れている人を助けなかったのです。今を生きる私たちにとって、このような人を見過ごすというのはどういう意味をもたらすのでしょうか。その時の困った人の状況によるかもしれませんが、確かに人を助けることにリスクを負うこともあります。例えば電車や車にひかれそうな人を見て思わず助けようとした時、また海や川で溺れている人を見かけて水に飛び込んで助けようとした時、自分が巻き添えになって死んでしまうこともあり得るわけです。そのような時、一瞬ためらうことは誰にでも起こることではないでしょうか。助けるか助けないかを天秤にかけて、自分が陥る危険を予想し、どうしようかとためらうことも、私たちには現実に起きてきます。そう考えると、助けることにためらうこと自体が悪いのではなく、見過ごしてしまうことに大きな問題があるのです。30節から32節の場合を見るとき、わざわざ道の向こう側に行っているのです。祭司というのは聖職者です。レビ人というのは神殿で神の仕事をする人たちのことです。そのような人々が瀕死の状況で苦しんでいる人を見て一顧だにしないことに、彼らが果たして本当に律法を守っているのか、神の道を歩んでいるものであるのかと考えざるを得ないわけです。彼らにとっては、神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさいというのは、机上の空論でしかないわけです。26節でイエス様が言われた、律法には何と書いてあるか、あなたは隣人を自分のように愛しなさい、それをどう読んでいるのか、その言葉が重くのしかかってくるわけです。3番目にそこにやってきた人はサマリア人です。彼はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱したのです。しかも彼はデナリオン金貨 2枚を取り出し、この人を介抱してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払いますと、宿屋の主人にお金を渡していったわけです。まあ、当時の一デナリというと、それは1日の労働者の金額に相当しますから、このデナリオン金貨2枚というのは、労働者の2日分のお金に相当します。まあ単純に1日1万円とすると2万円というようなことも頭をよぎるわけです。このサマリア人というのは、イスラエルの人々にとっては、軽蔑に値する民であると捉えられていました。サマリア人を憎み、軽蔑し、見下していたのです。歴史を振り返ってみますと、紀元前722年に北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされ、イスラエルに住んでいた人々を自分の領地に連れ去って行ってしまいました。そのイスラエルの人々がいなくなったところに、アッシリアから別の人々が連れてこられ、その地に入植するわけです。その人々がサマリア人と呼ばれる人々です。その後、イスラエルの人々、すなわちユダヤ人とサマリア人との間でいろいろといざかいが起こり、400年以上にわたる長い憎しみの時代を送ってきているわけです。ですから、ユダヤ人にとっては、サマリア人は隣人には入っていないのです。このサマリア人が追い剥ぎに襲われて半殺しにあった人を憐れみ、とことん寄り添っていくわけです。この例え話をの話を終え、イエス様は律法の専門家にこう尋ねます。さて、あなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家はその質問に対してこう答えるわけです。その人を助けた人です。この答え方に律法の専門家の思いがにじんでいるのがわかります。彼はサマリア人とは答えていないのです。この律法の専門家にとってイエス様が語った例え話に出てくるサマリア人がここで言うところの隣人であることはわかっているのです。しかし、どうしても素直にサマリア人だと認めたくない、言いたくない、苦々しい思いがあるわけです。イエス様はこの例え話で、ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中と語り始め、この人物をある人と言っています。しかし、行間と行間の間から、この追い剥ぎに遭い、半殺しにされた人は、実は、ユダヤ人であることがわかるのです。どうしてわかるのかと言いますと、ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中という、新共同訳聖書を原文の訳に沿って、言い直してみますと、このようになります。ある人がエルサレムからエリコへ繰り返し下っていく途中、つまり何度も何度もエルサレムからエリコの町までやってきている、行き来している、そしてそれは今も続いている、そのような意味合いなのです。当然、この律法の専門家はこの言葉からある人というのは ユダヤ人であるということが分かっているわけです。このサマリア人は、追いはぎに襲われて倒れている人が自分たちと敵対意識を持っているユダヤ人である。そして自分と同じ仲間のユダヤ人であると分かっていても、それを怪我をしている人を見捨てることをしないで、このサマリア人は解放し、寄り添ってくれたわけです。しかし、この律法の専門家は、イエス様の質問に直接に答えず、助けた人ですという言葉を使って、冷静さを保とうとしているのです。イエス様は28節で、正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が与えられると言われました。イエス様は37節で、言って、あなたも同じようにしなさい。そう言われました。これは結局同じことを言っているのです。サマリア人ができることは、あなたもできるはずだ。それともサマリア人ができることをあなたはできないのか。そのようにも言っているようにも受け取れます。この律法の専門家はさらにイエス様に向かって何かを発することはもうできなかったのです。イエス様が律法の専門家に向かって言っていることは、実は今聖書を読んでいる私たちにも言っているのです。聖書が語る隣人は敵と味方に区別するものではありません。サマリア人が行ったように誰に対しても愛を持っている人々に望んでいくものです。それはイエス・キリストが深い愛を持って私たちを慈しんでくださっているからです。イエス・キリストが共にいてくださるなら、私たちも深い愛を持って望んでいくことができる。テレビのニュースを見ますと、人々が何かの災害や犠牲に巻き込まれ、亡くなったり、怪我をしているという報道がされています。しかし、私たちはそのような出来事にいつも遭遇しているわけではありません。人によっては生きているうちに、一度や二度そのような助けを求めている人に遭遇することがあるかないかです。しかし、だからといって、イエス・キリストが求める隣人への愛を軽く扱うようなことがあってはなりません。私たちの周りを見ますと、大きな出来事のようには見えなくても、隣人が困っていること、救いを求めていることなどが起きているのです。そのような時、私たちができる範囲で手を差し伸べてあげることができるかどうか、隣人愛を持って優しく対応することができるかどうか、イエス様が言われる隣人愛を持って望んでいるかどうかが試されている時だと思うのです。それは絶望の中にいる人に対しての優しい言葉かけかもしれません。隣人を思い、共に泣き、共に喜ぶことであるかもしれません。先ほど述べましたように、溺れている人を助けようとして、海や川に飛び込めと言っているのではなく、自分ができる範囲で手助けすることだと思うのです。例えば、救命のロープを投げたり、大声で救いを求めたり、自分ができ得る中で相手を思い、導こうとする思いが、具体的に形となって現れる。それが、イエス・キリストが言われる、深い隣人への愛であると思うのです。時には、形にして、隣人への愛を示さなくても、 優しく相手を見守り続けていく姿勢、それも隣人への愛かもしれません。イエス・キリストを信じる私たちは、キリストによって私たちの罪が許されていることを知っています。その罪を許されたキリストが、私たちにこのように語りかけてくださっている言葉に、改めて耳を傾けるべきです。言って、あなたも同じようにしなさい。以上であります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、私たちは惨めなものであり、自分の力だけでは何も成し得ることができないちっぽけなものであります。自分の力だけではその罪を解決することなど全くできるはずもありません。イエス・キリストによって自分がいかに罪深いものであるかを悟らされ、あなたを信じ、イエス・キリストを信じ、聖霊を信じることによって、初めて神が寄り添ってくださる喜びに触れることができるわけです。神は私たちに愛を注がれているのと同様に、まだイエス・キリストを信じようとはしていない多くの者たちがいることもご存知です。私たちが聖霊に支えられながら日々の生活を送り、あなたがイエス・キリストを通して降り注いでくださる愛によって私たちを見守ってくださっているように、多くの人々にイエス・キリストを信じるようどうかその目を降り注いでください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。